おはようございます。今日も私のために皆さんがこうして集まってくださってありがとうございます。違う違う、そうそうそう、その反応が欲しいんですよ、ね、違う違う、私のためなんかじゃありません、ね、あなたのためでもないんですよ。まあみんなのためってやそうなんですけど、私たちが集まっているのはイエス様が生きておられるからです。そしてイエス様は私たちが何を捧げても捧げ尽くすことができない、イエス様が全てを与えてくださった、だから私たちは時間を割いて集まるのは当然なんです。イエス様を礼拝するときに私たちは礼拝を捧げると言います。クリスチャンは言いますね。でも私たちは自分たちが捧げるなんかよりもはるかに多くを受け取ってきてるんです。これからもそうなんですね。ずっと受け取る。でも私の銀行口座増えませんけど、いやそんなことじゃないんですよ。お金は自分で稼がなきゃいけなかったり、自分で工面しなきゃいけなかったりするんですけれども、さっきも高生兄弟とお話しました。健康に勝るものはない、健康であることが一番だって、そう思いますよね。健康は自分で気をつけなきゃいけない部分もちろんあるんです。で、具合が悪くなったら入江先生お願いしますということもあるんです、ね、でも私たちが自分で管理できる限り最善を尽くして自分の体の管理はしなきゃいけません。まあ、いつも私は自分ながら余談が多い人間だなと思うんですけどね、余計なことばっかり言ったりやったりしているのかなと恐れたりしますけども、もうずっと前、本当に三十数年前ですけど、私は2ヶ月に一遍岩手県の宮古に行ってたんです。で、宮古の教会の、まあ、岩塚先生が今もいますけども、その当時は教会牧師の社会には結構階級みたいなのがあってですね、聖書学校神学校を卒業してすぐに牧師と呼ばれたとしても団体にとってはそうじゃないんです。2年ぐらいしてから試験があって、その試験に合格して初めて牧師って呼ばれるんですよ。で、私はそんな試験通ってないんです。でも通ってないってやったことがない。もう当時そういうわけで、私がその宮古の教会に行って、まあ聖餐式をして帰ってくるということだったんですけど、当時34年前45年前、宮古は遠かった盛岡まで行って、盛岡からバスで2時間行くんですよね。今は自動車で結構早く行けるんですけど、当時はやっぱり6時間はかかりましたね、片道で。ある時私は電車というか新幹線を待ちながら、だいたいその当時牧師は、座席指定は取らないっていう、そういうそういうなんか通念があったんですよ。誰かが言ったわけじゃないんですけど、で、座席指定を取らないっていうことは自由席に乗るわけで、自由席で座れるかどうかっていうのは時間の勝負なんですよ。早くホームに並ぶかどうかなんです、プラットフォームに。で、寒い時は立ってね、30分ぐらい前に余裕を見て申し込むじゃないですか。で、寒い中で30分立ちながらふと思ったんですね、こんなことして、こんなことして500円こう使わなくてどうなんだと思ってですねで思いました。やっぱり自分はリーダーだとかそういう意識はないですけども、一つの教会を任されるっていうことはリーダーシップであって、リーダーの責任っていうのは精神衛生だってあるよなと思った時から、座席指定権を取るようになったんです分かっていただいてるのかな、みんなに考え方ですよ、考え方です。500円惜しんで病気になったらどうするんですかって話です。いや、極端な例かもしれませんけれども、だ、私たちは 実は神様から本当に多くの祝福をいただいているので、それを一つ一つ丁寧に感謝していくっていうことはとても大事です。まあね、熱が出て咳が出て、口から食べるものはなかなか入らないっていう状況になるとみんな悩みますよね。苦しみます。その時にやっぱり生かされていることは感謝なんじゃないでしょうか。自分が生きているっていうのは当たり前じゃないんだと思って、本当に神様に感謝する毎日ですけども、皆さんもそうしていると思いますけど、このようにして私たちがここに集められているのはイエス様がこれを望んでおられるからなんですね。イエス様がここに私たちが集まるようにと望んでおられるのは、私たちに与えるものがあるからなんですよ。イエス様がくださるものがあるんです。語ってくださる言葉があるんです。イエス様の思いがあるんです。私たちはそれを毎日ずっと受け取り続けてもなくなることはありません。永遠のイエス様は私たちにいつも愛を持って、私があなたが必要としているものを今日も与えようとしておられる。それを受け取っていきましょう。話を聞いて分かったつもりになるって、それもいいのかもしれませんけれども、でもイエス様が与えてくださるものを受け取るということは、この時間もイエス様に意識を向けながら、イエス様、悟りを与えてください、気づきを与えてください、受け取りますっていう祈り心で過ごしていきたいと思います。アニケン先生、お祈りお願いします。
何度か私たち
は確認というかお話してきましたけれども、教会の目印っていうと十字架です。で、今日は十字架の力っていうタイトルをつけましたけども、誤解しないでください。十字架の形に力があるんじゃないんです。なんか映画の中でこう悪霊を追い出して、こう十字架をかざすと悪霊がギャーって言って逃げ出すの。あれね、あんな生やさしいもんじゃないです、皆さん。悪霊は存在してるんですよね。でもこう十字架見せたらキャッと逃げていくっていうのはあんまり思わない方がいいです。形じゃないんです。十字架の形に力があるんじゃなくて、十字架を力のあるもののようにしてくださったイエス様が力なんです。イエス様が十字架にかかられた方なのだっていうところなんですよね。全てイエス様なんです。で、今日は、35節から読んでいただきましたけれども、私たちがこうして集まるのは、先ほど祈りの中にもありましたけど、もっと信じるためです。信じるっていうのは私たちの行為ではないんです。あ、申し遅れました。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。私のためにそこにいてくださるんじゃないですよね。イエス様は共にいてくださいますから感謝します。信じるっていうのは私たちが頑張って達成することではありません。信じる、それは私たちがもっともっとイエス様を知る、神様を知っていくプロセスです。もっともっと神様を知るということは神様とつながっていくということです。そのつながりのために私たちはこういう交わりが必要なんです。一人だけだったら神様を誤解するどころか、神様をほんの少ししかわからないまま終わってしまうことになってしまう。神様がどれほど豊かなお方なのか、イエス様がどれほど偉大な方なのかを知っていくプロセスが信仰です。私には、アメン、感謝します。そのようにして私たちが毎日毎日の生活でいろんな人と出会いながら、いろんな状況を見て考えながら、そこにいてくださる、そこに共にいてくださるイエス様を知っていく、その信仰は停止している状態じゃないです。一度信仰に入って、そのままずっとベルトに乗って天国までっていうことじゃないんです。それは私たちが心を決めて願い求めていくことなんですね。だからヨハネはここで、あなた方をあなた方にも信じさせるためだと、それを書いたんだって言ってるんです。ヨハネは目撃者でした。新約聖書に4つの福音書があります。ね、ここで小学校の先生、はい、4つの福音書何でしたか。第1は、はい、マタイですね。なんですけどね、4つの福音書のうちのマタイとヨハネはイエス様の弟子だったので目撃者だったんです。マルコは違ったんです。マルコはどうやらペテロから話を聞いたものをまとめたらしい。ルカはまたペテロだけではなくて、生き残っている人たちにたくさんインタビューをしながら書いた。ルカは目撃者ではなかった。マルコも目撃者ではなかった。しかしマタイとヨハネはイエス様の弟子として目撃したことを書いた。ヨハネはここで、それはあなた方を信じさせるためだって言ってるんです。私たちは信じ続けていくのです。つまりイエス様を求め続け、イエス様とつながり続けていくのです。イエス様とつながり続けていく中で一番中心になっているのがイエス様の十字架です。イエス様は十字架で死んでくださったお方なのだ。しかし十字架の力っていうのは、この目に見える十字架の形ではなくて、イエス様が死んでくださったことにある力なんですね。イエス様が死なれた時に何が起こったか、マタイの福音書27章を読むと、地震が起こったとか、ものすごい地震が起こった、エルサレムへ。そして神殿がありました。ヘロデ大王が作った神殿がありました。神殿は2 2つの部分に分かれていました。長方形です。1対3の割合で、一番奥が立方体というか床は正方形、そこを四聖女と呼んで、その前の部分 2×1 ぐらいの、こんな感じですけど、ね、それが聖女。聖女と四聖女の間には幕があったんです。幕ですよ、カーテンじゃないですよ、ああいうカーテンじゃないです。分厚い幕があって、30ぐらいの、50になってるとかね、ちょっとすいません、うろ覚えで何十回になってたんですよ。これはどんなに人間が力を入れても破れるもんじゃなかったんです。イエス様が息を引き取られた時、息を、霊を神様、父なる神様に委ねられた時に、神殿の幕が上から下までちゃんと書いてあるんですよね、マタイの福音書。上から下まで真っ二つに裂けた。下から上じゃね、誰か力のある人が裂いたんだろう、いやいや、上から下まで真っ二つに裂けた。それは新しい時代の文字通りの幕開けだったのです。イエス様の十字架は幕を開けたんです。何の幕ですか？芝居じゃないですよ。そうではなく、神様に直接向かっていくことができる、神様の前に直接出ていくことができるという時代の幕開けだったんです。それまでは至聖所にそのカーテンというか幕を開けて入ることが、開ける下から入ることができたのは大祭司だけでした。祭司の中でも、まあ、一番リーダーとされている大祭司が1年に1度しか入れなかった。イエス様の十字架、イエス様が十字架で死んでくださったことによって、どんな人でもイエス様につながるものは天の神様、それまでは誰一人近づくことができない、神様を見たら死ぬと思われていた、その神様の前に大胆に近づくことができるようにされたんです。大胆に、すいませんとかって言うじゃないですね、大胆に近づくことができる。威張ってって意味じゃないですよ、恐れないで。イエス様の十字架の力の第一って言いましょうか、その一つはそれでした。それだけではなくて、幕が真っ二つに裂けただけではなくて、墓の中に眠っていた聖なる人々、神様に付き従った人々の多くが生き返ったんです。エルサレムに入っていった。どうします皆さん、ね、ある日突然シオンの丘から前に死んだ人がドドドーって出てきたって、おったまげますよね。それが起こったんですよ。イエス様が十字架で息を引き取られた時、イエス様の十字架の力っていうか、イエス様のお力はまず私たちを天のお父さんの前に、天のお父様って今日私たちお祈りしましたけども、考えなかったでしょ、ね、皆さん考えてなかったと思いますよ。当たり前のように天のお父様ってお祈りしたと思う。でもそれはイエス様が十字架で命を捨ててくださったからこそ可能になったことで、私たちはそれを今当たり前のように受け止めていますが、どうか当たり前と思うことがありませんように、感謝を持って出ていきましょう。賛美を持って神様とお呼びしていきましょう。これは特権なんだ。私たちを子供のように愛してくださる、いやいや、子供として愛してくださってるんです。だから天皇お父さんということができる、この特権を大事に使っていきましょう。祈ることは特権です。祈ることは神様とのつながりです。祈ることは信仰の一つの証です。神様は祈った祈りを聞いてくださる。イエス様の十字架の死、それは聖書の予言の成就でした。で、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると聖書に書いてある、予言されている。 やがてユダヤ人がイエス様を見る日が来るんです。やがて私たちもイエス様を見る日が来るのです。イエス様は再び人間の目に見える形でこの地上に現れてくださるのです。これは聖書が繰り返し語っています。イエス様もご自分で語っています。間違いのない必ず起こる事実です。イエス様はどんな人の目にも見える形で必ずまた来られる。そして聖書を読めば読むほどその日が近い、その日が近いということが分かります。いつになるか分かりませんよ。何月何日ってことは分かりません。その日その時は誰も知らないとイエス様は言われたんです。皆さん不思議じゃないですか。その日その時、その年って言ってないんですけどね。で、私はそこは大事だと思ってるんです。なぜなら聖書の他の箇所で、しかしその主の日は盗人のようにやってくる、しかし神様を求める者にはそれは驚きとはならないという意味の言葉が書いてあるんです。イエス様は必ず来られるんですが、本当にイエス様につながること、神様につながることを求め続けていくと、大体その時期、もしかしたら年の想像がつくようになるかのように聖書は語っていてくれます。いずれにしてもイエス様が十字架で死んでくださったことの力、それはそのように私たちが信じるための事実でした。そしてそれは死んだ者に命を与える力です。文字通り死んでいた者が生き返る力をイエス様は持っておられる。そして心霊が死んだ者もイエス様は生き返らせてくださる。そのようにしてイエス様につながる者がみんな生きていく。ここで非常に興味深いのは、アリマタヤのヨセフがイエス様の弟子だったと書いてあることです。イエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフ、隠れ弟子、日本でも隠れキリシタンというのがありましたけれども、隠れ弟子だったアリマタヤのヨセフ、この人はユダヤ人の最高議会70数名の、主に立法学者、パリサイ人、祭司長たちからなっているサンヘドリンというユダヤ人の最高議会のメンバーでした。まあ国会議員に近いって言いますかね、それよりももっと権威があったと思います。でこの人はイエス様の弟子になっていたのに隠していたんです。皆さんそういう気持ち分かんないですよね。イエス様の、私はイエス様の弟子ですっていうのを隠したいなんていう気持ち持ったことないでしょ、みんなね。正直に言ってくださいよ。あんでしょ、1回ぐらいありますよね。ありますよ。ところがイエス様が息を引き取られた、息を神様に委ねられた時、彼に変化が起こります。彼はローマの総督だったピラトのところに行って、イエス様の体を引き渡してくださいって言うんです。おまけにニコデモがやってきた。ニコデモもサンヘドリンのメンバーでした。いや、わかんないですよ、聖書は何も言ってませんから。もしかしたらニコデモもアリマテアのヨセフもサンヘドリンの議会ですから、議会を招集したと書いてあるんです。イエス様を十字架につけるために議会を招集した時に入ってたんですよ、この二人は。その中でイエスを十字架につけるっていう決議がなされたんです。この二人何してたんだろうかなって。まあ願わくはね、私は反対ですって言ってくれたらよかったなって。分かんないんです、聖書は何も書いてないのに。もしかしたら自分の心とは反して 反対の人いますかって言われた時に手を挙げなかった。いや、賛成の人手を挙げてください、言ったかどうか分かんないですよ。僕は分かんないです。おそらくは手を挙げるということではなく声に出したんだろうと思います。とにかくこの二人はイエス様が十字架につけられる決定を議会が下した時にそこにいたにもかかわらず、イエス様が十字架につけられるという決定は通りました。おそらく当時の新聞は満場一致でと書いただろうと思います。新聞があったら、あったらの話。その二人がイエス様がご自分の霊を神様に委ねられたその日に来たんです。一人は体を引き渡してください、ニコデモはもつ薬とアロエのミックスを持ってきた。30キロばかり。もつ薬って今でもあるんですよね、知ってました？日本でも売ってるんです、ソマリア産とかで。調べてみると、だいたい100グラムが1000円ぐらいですかね、だいたい100グラム1000円ですよ。30キロです。まあ、少なくともですよ、今の持ち役だけでそれぐらいですから、少なくとも30万の価値、もしかしたらもっと高い。アロエが混ざっていますからね。イエス様の弟子たち、イエス様を、人間的に産み落としたマリア、裕福な人たちではありませんでした。日本でもお葬式は時間、お金がかかります、ね、ユダヤ人にとってもお金がかかった。イエス様が神様に息を委ねられた時、神様が全てを備えてくださる。お墓を備えてくれ、アリマテアのヨセフのお墓、そして必要な天布、必要だったもつ薬とアロエノミクス、全部これを神様が備えてくださった。イエス様を公然と告白できなかった弟子たちを通してそれをしてくださった。イエス様の十字架、イエス様が十字架で死んでくださったことの力は人を変えるのです。人の行動も変えるのです。私たちがイエス様を信じていますと言いながら、毎日の生活でもしも、もしも万が一何の変化もないとしたら、本当にイエス様につながっていない可能性があります。本当にイエス様とつながるということは、どこかで必ず考え方の転換、行動の転換が起こります。いや、そんな突然にある朝ということでなくてもいいんですが、必ずその変化は起こっていく。イエス様の十字架の力、イエス様が十字架で死んでくださったことの力は人を変えていく。そしてイエス様の十字架の力は復活の力です。イエス様は蘇られます。蘇りの前には、本当に死んで本当に葬られる必要がありました。今も、今でこそ臨死体験とかって言って30分ぐらい死んでいた人とか、時にはもっと長く、ここにも来ましたかね、ちょっと覚えてないな、サン・フェイニー先生の息子さん、ここに来ましたっけ、来てないか、
はい、
来ましたよね。彼は脳死だったんですよね、15分間。でも医者はもう助かりません。もし命を取り留めたとしても植物人間ですと言われたんですけれども、奇跡が起こりました。で、今はもう証しをしていますね。で、そういうことが起こる。死んだ人が生き返る。イエス様は3日も墓の中にいた、そして蘇られた。私たちは改めて全能の力を持っておられる イエス様につながっているものであることを自分に告白しましょう。そしてそのように生きることを求めていきましょう。毎日の生活でいちいちイエス様に聞く習慣をつけましょう。イエス様、今どうしたらいいんでしょうか。今何かを言うべきでしょうか。僕にはね、それがすごく大事なんですよ。今何かを言うべきでしょうか。放っておくと言葉出しちゃうんです。もう少ししない方がいいんですね。今何かを言うべきだったら教えてくださいと聞いていくことが私にはとても重要です。イエス様が私たちの言葉も行動も導いてください。その都度分からせてください。何も感じないときは黙っていればいいんです。何も示されないな、はっきりしないなというときには全く新しい行動を起こさないことが大事なのです。確信を持って生きるということはそのようにイエス様に聞いて待つことです。で、私たちはそのような中でイエス様が生きておられる方なんだ、死んで終わったんじゃないんだ、今も共にいてくださるお方なのだということを伝えていきましょう。人々が信じるようになるためです。なんで日本はクリスチャンの数が少ないんだ、50年経っても 1% なんだ、いろんな理由があるでしょう。でも私は思ってるんです。一番大きな理由はクリスチャンがイエス様を伝えてないから。私たちが、皆さん感じたことあるでしょ。あ、この人になんかイエス様のこと言わなきゃなと思うけどなかなか切り出せないっていう思い、何遠慮してんでしょうね。私たち、すいませんけど私クリスチャンなんて。なんですいませんなんですか。いやいや、 LGBTQ とかあるいは犯罪者とか腐敗した人たち、とんでもないことやってる人たち威張ってますよね。え、そう思いませんか。思いますよ僕。その前でクリスチャンがなんで小さくならなきゃいけないですか。ある説教者、ノルウェーの説教者でした。彼が若い頃教会にリバイバルが起こった。毎日のように若者が集まると賛美が爆発する。イエス様を信じる人は次々と起こる。ある集会の帰り道、5、6人で電車に乗った。電車に乗っていてみんなが話をしていた。今日の集会は素晴らしかったな。いやあ、賛美はすごい。みんなで支えている。この彼は突然思った。なんで俺たちは囁いてんだ、なんで遠慮してんだ。言われて、いやお前どうも、いや今日はすごかったな、3人の人間が救われたじゃないかってでっかいこと言ったらみんながひっくり返ったっていう話をしてみんなってクリスチャンですよいや電車に乗ったりするとみんな結構大声で話してる人たちいるじゃないですか。人の話聞いちゃダメだって聞かされちゃってんですよこっちは、ね、だからといって大声で叫ぶ必要はないですけど遠慮する必要は全くない。私たちはイエス様を大胆に伝える心をもらいましょう。レストランに行ってお祈りして何が悪い。いやいや、お祈りしたからね、しっかりお祈りしたからそばがタダになった人がいたじゃないですかそのためじゃないですよ。そのためではなく、今日食べることができる、本当にイエス様に感謝しましょうと言いながら、私もね、もう随分前はなんかこうお祈りって言ったと申し訳ないよ、なんかこうなんかこんな感じでお祈りを済ませるってことが毎日のようにありました。今は違います。本当に神様に感謝してアーメン、叫ぶ必要ないですからね。でも普通の声でアーメンということができる皆さん、それが証です。それがイエス様を伝える一つの方法です。こんな簡単なんですよ。レストランに行ったらみんなでお祈りをする、素晴らしいじゃありませんか。恥ずかしい、とんでもありません。必 感謝なことです。イエス様は生きておられる、イエス様は私たちと共にいてくださる、ああイエス様、あつい言っちゃったじゃなくて、いつも言いましょう、いつもイエス様を告白しましょう。そして、うん、そんなねいきなりやるのは難しいかもしれませんけど、まず始めることです。そしてイエス様がそこにおられることを意識していくならば、それがだんだん自然になっていきます。何十年もかかる必要はありません。やっていきましょう。イエス様を明かしていきましょう。イエス様は生きておられる。あなたクリスチャンなんですか。いやそうなんですよ。あなたはどうですか。いや私も実はクリスチャンなんですけど、こんなことをしなかったんです、みたいな話になったらいいですよね。いや私クリスチャンじゃないんですけど、見てて感動しましたっていう人が出てくるかもしれない。そんな人が出なくてもいいんです。私たちはイエス様を明かしていく、イエス様を伝えていく、イエス様を褒めたたえていく。人のためにではなく主に向かって、イエス様の十字架の力が私たちを集めてくれました。十字架の形は見事です。縦の棒、横の棒、二つが一つになって十字架です。私たちは神様とのつながりのその土台にお互いとのつながりを持っている十字架の民族です。だから私たちは十字架を追っていくんです。いつ死んでもいいようにっていうか、イエス様のためにいつ自分の命を捧げてもいい、それをイエス様は自分の十字架を追って私についてきなさいと言われました。十字架のイエス様は今生きておられるイエス様です。ここにいてくださるイエス様です。もっともっともっとイエス様を思い見、思い巡らし、イエス様を求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日私たちをこのように集めてくださってありがとうございます。主イエス様、あなたが十字架で私たちの罪を負い、罪となってくださり、この罪深いもの、こんなに罪深い人間のために命を捨ててくださったことを感謝します。イエス様、あなたはよみがえりの主であられます。命の主であられます。あなたを褒めたたえます。あなたはあなたの打ち傷によって私たちを癒してくださったお方です。ありがとうございます。主イエス様、引き続き小野美代子姉妹に、佐藤百合子姉妹に、小川和茂兄弟に、斉藤直美姉妹に触れて、あなたの癒しの力を表してください。立ち上がらせてください。強くしてください。日本を憐れんでいてくださるお父様、今イエス様の皆を呼んであなたにお願いします。天皇夫妻をお救いください。石破首相が本当にイエス様あなたにお会いしますように、あなたの御声を聞いて首相の任務を果たしますように、国会議員たち、あるいは内堀雅夫県知事、県議会の皆さん、内田博之市長、市議会の皆さんにあなたのご慈愛が表されて、ああ神様、本当の悔い改め方向転換が起こりますように、この国を変えてください。イエス様、あなたによらなければ全く不可能です。しかしあなたは生きて働かれるお方、私たちの祈りを求められるお方、イエス様、私たちの心と思いを助け、あなたに絶えず向かわせてください。エルサレムに平和が来ますように。イスラエル問題、主よ、どうか私たちが一般的な報道に騙されたり惑わされたりすることなく、あなたが御言葉を通して語っていてくださることをしっかり行うことができるようにお助けください。あなたは私たちの救い主であられます。神様であられます。子供としてくださってありがとうございます。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
タイム3つけますかね。今週誕生日を迎えるお二人を感謝します。あなたが一人一人の人間をご計画を持って愛のうちに創造してくださったことを感謝します。あなたを褒めたたえます。人があなたに向かうとき、あなたを受け入れてください。あなたの皆を呼ぶものを救ってください。死と滅び絶望から救い出してくださることを感謝します。17日に誕生日の早さ、天のお父様、彼女はあなたを知っていますので、どうかあなたに声を上げて呼び、あなたが答えてくださる方であることを今改めて経験しますように、どうか触れてください。あなたご自身のご臨在によって早さを祝福してください。健康が支えられ、全ての必要が満たされますように、あなたの恵みが進まれることを感謝します。キャロライン姉妹は忙しくしていますが、あなたが健康を支えてくださりありがとうございます。そして姉妹があなたにつながってあなたを呼んでいることを感謝します。イエス様、どうかキャロライン姉妹があちこちに動く中でも絶えず御使いを使わしてお守りください。すべての事故や災い、危険から支えてください、守ってください。体も心もあなたによって、あなたの御臨在によって祝福され、なす技が大いに実りをもたらしますように、あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。